いやー、忘れてました。車検でした。忘れてて、ほんとギリギリで気づいてよかったんですけど、先週、僕の車が車検だということに、気づきまして、知り合いのね、車屋さんにこうお願いしてきたんですけど、危なかったです。あと1日遅かったら多分ダメでしたね。はい。まあ、車のことは嫌いじゃないんですけど、なんかこの大雪とかでちょっと集中力散漫になってましたね。はい。皆さんはね、こうオイル交換とか、車検とか、それこそ運転免許の更新なんてのもね、よくチェックしてもらって、僕のようなミスが起こんないように、まあミスってないんですけど、間に合ったんであれなんですけど、ないように、してくださいね。はい。で、どう言ったらいいのかな、多分他のポッドキャスト番組でも取り上げているところはあると思うんですけど、加納栄子謹慎。これね、まあ、謹慎ってことで、大昔にね、めちゃめちゃイケてるで、面白かった極楽とんぼ山本さんが、まあまあ逮捕っていうことで、ね、な最近なんか復活みたいな感じでめちゃイケやってましたけど、ね、当たり前じゃねえんだぞっつって、当たり前じゃねえぞこの状況っていう加藤浩次さんの熱い名言だったんですけど、まあまあもうその名言もね、原口あきまささんのものになってる感はありますけどね。まあその英子ちゃんの謹慎もあって、松方弘樹さんがね、こうご病気で亡くなられて、あんまり知らないんですけど、僕がちっちゃい頃、父親とよく見ていた遠山の金さんが、松方弘樹さんで、よく僕もね、シャツの首のところからね、手出して、はい、真似してたのをちょっと思い出しましたけどね。はい、ご冥福をお祈りいたします。あと、江角真紀子さんの引退ね、もう神々ですけどね、江角真紀子さんの、引退。まあなんかトラブルがここ数年で多かったみたいだし、なんか子育てでいいキリだっていうことで、なんか引退という感じだ、みたいなんで。まあなんか、昔に比べてこう芸能界を引退するっていうのがこう、なんかあれですよね、頻繁と言ったらあれですけど、なんかね、こう、自ら、去る人が、なんか昔に比べて、増えてきたのかなと思います。成宮博樹さんもね、なんか引退だって言って辞めてかれましたけどね。まあまあ、そんな感じの、もうなんもない、話なんで、スルーしときますけどもね。まあ、ただ、栄子ちゃんの、あれに関しては、ほんとね、17歳の女子高生なのかなが、22歳と偽って、こう、お付き合いしてたのかな、同棲してたのかな、同棲はしてねえよな、多分。だから、ね、なんか父親のコメントもなんかね、うちの娘が、すいませんでした、みたいな感じのコメントもあったみたいなんですけど、まあ、ちょっとね、加納栄子割と好きなのでね、はい。アメトークなんかで出てるとね、面白いですしね。ロンドンハーツではね、ドッキリにかかって面白いですし、だからちょっと、ね、寂しくなるなというふうに感じはありますけど。まあでも、芸能人、お笑い芸人の先輩のどなたかが言ってたんですけど、まあいくら人気があってもこの世界には代わりがいるっていうね。まあ確かにそうなんですけどね。まあまあ、まあそういう風な厳しい世界なんだなと思います。はい。まあそんなわけで、オープニングはこの辺にしてゆるゆる、いこうかなと思っておりますが、先週 100% さんの、合コンの結果報告のメールしましたけども、ちょっとね、100% さんには、こう、一緒に頑張ろうぜっていう風に思ってたんですけど、はい。僕も多分今後、何かない限り、合コンには参加しないような、風になると思います。はい。100%さん、すいませんでした。それでは、本編行きたいと思います。 スイートポッドキャスティングハンクララジオ始まりました。彼女ができた本マッチです。デコさん、これでよろしかったでしょうか？この番組はハンクラッチのように力を入れすぎず入れなすぎずをモットーにお送りする番組でございます。よろしくお願いします。雪がね多くて本当大変なんですけど、映画をちょっと見に行きまして、年内に30本見るという目標の1本目、今日僕は君、昨日の君とデートするっていうのを、見てきたんですけど、まあもう完全ネタバレしますけど、福士蒼汰さんと小松菜奈さんの主演で、小松菜奈さんがね、あんまりだと思ってたんですけど、めちゃくちゃ可愛かったですね。はい。まあまあ、後で話するんですけど、まあ、ストーリーとしては、美大生の、福士蒼汰と、まあ、なんか美容師の専門学校行ってる、小松菜奈さんが出会うっていう話なんですけど、まあ、すごい説明しづらい、口では説明しづらい、物語なんですけど、まあ、タイムリープものがね最近流行ってますけど、まあ、タイムリープものではあるんですけどちょっと違うんですよね。まあ、似た作品ではベンジャミン・バトンのなんとかなんとかっていうブラッド・ピットがね、出てる、洋画であるんですけど、そのベンジャミン・バトンっていうのはブラッド・ピットとヒロインの誰か分かんないですけど、ブラッド・ピットはしっかり成人の子供から、青年、青年を経て大人になってこう年老いていくんですけど、そのヒロインが逆ですわ、逆、ヒロインがちゃんと、少女から女性に変わってこう年老いていくんですけど、ベンジャミン・バトンではブラッド・ピットが生まれた時からものすごいおじいちゃんみたいなんですけど、どんどんどんどんこう年を重ねるごとに若返っていくっていう、こう年の取り方が真逆の二人の物語なんですよ、ベンジャミン・バトン。なんか奇妙ななんとか人生だったか一生だったかそんな感じだったと思うんですけど、それとちょっと、ね、似てて、まあ完全にネタバレになるんで、もしご覧になる方は、聞かないようにしていただけたらなと思うんですけど、そうですね。小松菜奈さんは実は未来人だっていう感じです。その美大生の、福士蒼汰、演じる、高俊という青年がですね、ある学校、高校じゃないや、大学に行く、電車の中で、小松菜奈さん演じる、エミさんを見つけてですね、一目惚れをしてしまうわけです。はい。で、シャイな高俊だったんですけど、もうこれを逃したら、一生会えないと思って、声をかけるわけですね。まあ、そこから話はスタートしていくんですけど、小松菜奈さんは、実はちょっと不思議なところがあって、一日先とか、数日先を、知っているんですよ、実は。で、なので、こう、二日目に会うんですけど、会うときは、約束、連絡先を交換できなくて、で、実は、その、エミさん、小松菜奈さん演じるエミさんは、携帯電話を持っていないっていう状況で、連絡先も交換せずに、で、一日目、その、一目惚れして声をかけた、まあ、要はナンパみたいなもんなんですけど、そこで声をかけて、また明日ねっていう風に声をかけるんです。で、また明日ねって言っても連絡先も交換しないしって思って、福士蒼汰は、翌日、普通に、美大の課題なんでしょうか。動物園でキリンの絵を描いてるんですけど、そこに、エミさんがやってくるわけです。はい。別に約束もしてないんですけど、そこで、あ、いいね、この絵って言って、これは明日貼り出されるやつだねって言って、言っちゃうわけですよ。でも福士蒼汰はまだ全然気づいてなくて、高俊くんは全然気づいてなくて、で翌日、エミさんが言った通りに、そのキリンの絵が、課題がね貼り出されてるわけなんです。まあ不思議だなと思いながら、はい。でその翌日に、どこ行ったんだったっけな、あ、電話を かけるんじゃなくって電あ家電かな、家電に電話をかけてデートの予定を、取り、デートするんですけど、そのデートの最後に、僕と付き合ってくれませんかっていう風な告白があるんですけど、そこから、付き合いが進んでいくんですけど、で、あの彼女のその付き合ってくださいのところで、泣いちゃうわけですね。はい。で、その翌日もあの髪切ってもらったり、ご飯作ってもらったり、手料理を作ってもらうんですけど、あの手料理はこうお母さんと同じ味のビーフシチューが、出てくるわけですね。そうですね。髪を切ってる最中には最初は、名字で、呼び合ってたんですよ。南山隆俊と、福寿恵美なんで、福寿さん南山くんって言ってたんですけど、隆俊くんだったかな、隆俊恵美っていう風に、下の名前で呼び合うんですけど、その時にも恵美さんは泣いてしまうんですね。で、その帰り道手をつなごうかっていう風に手をつないだ時にも泣いてしまうわけですよ。はい。それで、恵美さんが、高俊のお家から帰って忘れ物があって、高俊は手帳を見つけてしまうわけです。はい。手帳を見つけて、彼の1日目私の30日目というふうなことになってて、実はなんて言うんでしょう、5年に一度、あ、これじゃないな、高俊が生活してる世界とお隣の世界、パラレルワールドに、住んでる住人が福寿恵美なわけです。はい。で、5年に一度30日間だけ、隣の、世界にやってくることができる、福寿恵美。ただそのお隣の世界っていうのは時間の流れが福士蒼太の住んでいる、高俊の住んでいる世界とは真逆に進んでいて、30日、お互い二十歳なんですけど、福士蒼太にとっての一日先は、小松菜奈演じる福寿恵美の一日前、昨日になるわけですよね。はい。なので、福士蒼太の5年後は小松菜奈の5年前になるわけです。はい。で、そこに、気づいてしまって、ただその5年後と30日間だけ、会うことができるんですけど、でその20歳同士の、5年後が重なった30日間を描いてるわけです。ということはですよ、一番最初、高俊が、手をつなごうと言った言葉で泣いてしまったっていうのは、小松菜奈演じる福寿恵美にとっては一番最後の手をつないだ日になるわけです。で、告白された時も一番最後の告白になるし、一番最初出会った時のバイバイも一番最後のバイバイになってしまうわけです。福士蒼太にとってはまた明日なんだけど、小松菜奈にとってはもうない明日だったんですよ。それでもまた明日ねって言ってしまうんですけどね。はい。で、詳細はちょっと、省きますけど、福士蒼太の30日目、要は小松菜奈の1日目ですよね。その時の演技がものすごい良くって、要は初めて福士蒼太が小松菜奈を見た時はもう福寿恵美は彼との30日間を過ごしてて、福士蒼太は30日のうちの1日目がスタートしたばかりなので、福士蒼太がどういうことをしてくるかも正直わかっているんですよね。はい。だから最初の1日目、福士蒼太の1日目は、福寿恵美の30日なんで、 エミはいろいろこうこれからどうなっていくのかっていうのを分かってるんです。はい。で逆に福士蒼汰の30日目と、エミの1日目は、エミはまだ何も知らなくって、福士蒼汰はこの30日間を知っているわけです。はい。だからお互いこうちょっとすれ違うんですけど、だから最初はなんかすごい順調にことが進んでいくんですよ。なぜなら福寿恵美はこの後どうなるかを知っているから。はい。まあ基本的に福士蒼汰目線の時系列で話は進むんであまり気づかないんですけど、そうなると30日目の福士蒼汰は全てを知っていて、それを知らない恵美が来た時の恵美のその小松菜奈さんの表情が本当に何も知らないあの感じ、1日目なんで、これから先の30日までのことを知らない、エミが登場するわけですよね。最初は、30日を知ってるエミが来るんですけど、こう後々こう時間が進んでいく福士蒼汰目線での時系列で話が進んでいけば進んでいくほど、どんどんどんどん福士蒼汰いや高俊のことをわからない、エミになっていくわけですよね。なのですごい切ないくて、まあ良かったんですけど、そのなんていうんですか、忘れていくっていう演技がものすごいなんかすごいなと思って、まあそもそもこの設定を作ったね原作の人が、すごいなと思うんですけど、だからストーリーに関しては僕は正直あの大々ダゲな時間でちょっと聞いちゃってたんで半ば分かってたんですけど、それでもちょっとその小松菜奈さんの演技にちょっと引き込まれるような感じでしたね。はい、すごい良かったと思います。でもね、もう多分これ配信される頃にはもうやそろそろ劇場ではやってないんじゃないかなとは思うんですけど、はい、まあまあそんな感じのネタラバレ会になってしまいましたけどもね。はい。もし、お時間あれば見に行って、見ても、損はしないかなと思います。はい。まあね、こんな感じで映画を見たときは映画の話できればなとは思うんですけど、なんかもっと説明上手にできればなと思うんですけどね。はい。まあまあそんな感じでね、これからちょっとこの作品で初めて小松菜奈さんを見たんで、ちょっとね、別の作品でも、どんな演技するんだろうっていうのをちょっと気になって、ちょっと追っかけてみようかなとは思っております。はい。まあそんな感じで、本編終わりたいと思います。はい、ですね。メールを紹介したいんですけど、今週はメールがございませんので、どうしようかなと思ったんですけど、たった今1月23日、月曜日で、曲どこかちょっとわかんないんですけど、しくじり先生という番組が今やってまして、なんか3時間スペシャルかな？で、以前にもちょっと見たことがあるんですけど、オリエンタルラジオの、中田敦彦さんが、本を紹介するコーナーみたいなのがあって、以前は星の王子様という、本を紹介してたんですけど、今見てたら銀河鉄道の夜という、宮沢賢治さんの、作品を紹介してたんですけど、すごい読みたくなりましたね。その星の王子様の時もものすごい読みたくなったんですけど、いやー、プレゼンの仕方が上手で、はい、さっきの僕の映画レビューなんてもうクソみそダサい感じになってると思うんですけど、いや読みたくなりましたね。はい、星の王子様と銀河鉄道の夜ちょっと読んでみようかなと思ってるんですけど、本マッチはですね、ご存知の通りサッカーばっかりやってるんですけど、もちろんサッカーやってない日ももちろんありますから、テレビ見たり、映画見たり、YouTube でゲーム実況見たり、結構サッカーやってない時はかなりインドアなんですよ。まあそう普段外でねボール蹴ってるんで、その 反動みたいなのがあるのかもしれないんですけど、結構小説も、読んでて、まあ、最近は本当全然読めてなくて、っていうのもこのハンクララジオ始めてから全然本読む時間を取れなくって、あんまり読めてないんですけど、いやちょっと本読みたくなって、今も読んでる本はすごい途中のまんま結構止まっちゃってるんですけど、なんかちょっとね、しくじ先生で、オリエンタルラジオのあっちゃんのプレゼン聞いてたらちょっと読みたくなって、またちょっと本頑張って読みたいなと思ってるんですけど、昔、そうだな、10年くらい前かな、夢を叶えるぞっていう本がありまして、それのシリーズはね、すごい好きで、全部持ってるんですけど、なんかね、こう、おすすめの本みたいなのがあれば、教えていただきたいなと思います。はい、ということで、メールテーマなんですけど、本マッチにおすすめする本をお待ちしております。はい、G メールやツイッターの DM で、いただけたらなと思います。はい、まあ、漫画本でももちろんいいですし、小説でもなんか自己啓発本でも何でもいいので、なんかね、こう自分のとっておきの一冊みたいなのがあれば、教えてもらいたいなと思っております。僕はそうですね、伊坂幸太郎さんの作品がとても好きで、映画も、何本も見てますし、DVD も買ったりとか、小説も結構買ってるんですけど、で、友人の紹介で森博氏という人の、小説も今借りて、ね、読んでるんですけどね。はい、何かこうおすすめの一冊っていうのがあれば、メールで、送っていただければなと思っております。はい、はい、メール来てないと本当寂しいんでね、まあこのメールテーマおすすめの本以外でも、なんか、ご質問等、ご感想等、クレーム等何でもございましたら、気軽に読んでいただければなと思っております。はい。何でもいいですよ。何でも。はい。ということで、エンディングに参りたいと思います。ハンクララジオでは皆様からのご意見、ご感想をお待ちしております。メールアドレスは、hankura.h2u@gmail.com です。スペルは、hankura.h2u@ です。h2u の2は数字の2です。エンディングでございます。いやお疲れ様でした、今週もお聞きいただきありがとうございました、非常に短い放送になってしまいましたけども、今週はこの辺でということで、ちょっとねメールが来てないのと本町 FC ちょっとやらなかったのでかなり、コンパクトに、なってるかと思いますけど、ちょっとね雪もあってで、まあ、仕事がちょっとね、外仕事なもんで、外仕事、そうだな、外仕事で、まあ、車も乗ったりするんで、で、ちょっとね、部署の移動が決まりまして、4月1日から、まあ、同じ会社なんですけど、会社内での、移動ということで、ちょっとね、新しく仕事を覚え直さなきゃいけなくって、ちょっと毎日毎日ヘトヘトでですね、もう毎日酒飲んでないとやってられないっていう感じなんですけども、ちょっとね、知り合いから、その車検を通した、工場のおっちゃんがですね、昔から、まあ、僕の親父の代から、仲良くさせてもらってて、僕が車を買って、車検とか、オイル交換とか、もうすべてそこの、整備工場でね、お任せしてるんですけど、そこのおっちゃんが全然お酒飲めなくって、なんかお歳暮とか、お中元とか、そういうので、ビールとか、もらうんだけど、こう、飲めないということで、譲ってもらったんですよ。プレミアムモルツをね、12本のなんかギフトみたいなやつ。プレモルでござんすよ、プレモル。はい。 最近ねビール買うお金がもったいなくてね、安いワインをねちびりちびりと飲んでたのでね、ねもう今ハッピーですから本町はハッピーですから、ちょっとねお酒飲んでやろうかなと、思っております。はい、まあまあそんな感じで、ちょっとねドラマも始まりましたし、仕事もねちょっと今忙しい、繁忙期なわけじゃないですけど、ちょっとどうしても忙しいもんで、なかなかねこう、話のネタもね拾うこともあんまできず、だらだら喋る、時間になってしまいがちですけども、ちょっとねお聞きいただいてるリスナーの皆さんにはちょっと我慢していただきたいというか、まあこれがねあれですよ、ハンクラッチですよ、ハンクララジオのハンクラッチですよ、そういう感じで、まあまあもうちょっとで、1周年になるのかな、その時にはねなんかちょっとしたことやりたいなと思うんですけど、はい、ということで、まあ、メールが来てなかったので、どんどんどんどんね、メールが、メールをね、いただければ、なんかね、聞きたいこととかお答え、僕の答えれる範囲でお答えできれば、何でもね、僕のプライベートなことでも、仕事の悩み、サッカーについて、パズドラについて、なんだ、あと、パズドラについて、あと、そうだな、俺の得意なのなんだろうな、あとミスターチルドレンについて、サッカーについて、そんな感じですよ。なので、これからもね、どんどんどんどん盛り上がってやっていきたいなと思っております。ということで、今週はこの辺でおしまいにしたいと思います。今週の放送はなんかノイズが入ってなきゃいいんですけど、はい、撮り直す予定もないので、まあノイズあったらごめんなさい。じゃあ今週でじゃないや、今週はこの辺で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。さよなら、バイバーイ。